くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何しているのコーナーです。本日のゲストは書家小山翔風さんをお迎えします。
そしてその後は若葉の目のコーナーです。ゲストとのトークの中で出てきたキーワードについて初心者若葉の目線から質問を投げていただき、ゲストとともに深掘りをしていきます。
はい、
まちづくりラジオ。この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りします。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
さてここからはですね、誰がどこで何してるのコーナーなんですが、
はい、
なんと本日のゲストは書家、うんであります小山翔風さんですね、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに翔風っていうのはいわゆる大谷翔平の翔という字に、
はい、
風と書いて翔風先生でございます
よ、うん、あいいですね。
これはなんていうか書道ネーム、書家ネームというか、
あそうです、はい、
なんて言うんでしたっけこのお名前のこと。
画豪と言います。
画豪
っていうんだ、
かっこいいですね。
はなんか僕の知らないちょっとこうなんかこう崇高な世界というか、
はい、画豪ですね。
うちの師匠が、うんはい、つけてくれた名前ですね。
これどういった意味を込めて。
まあそうですね、まあ、風は飛ぶんですけども、もっと行けと、もっと飛べ、うん、もっと広く行ってこいっていうですね、そういう、はい、
お師匠様からのメ
ッセージ。そうですそうです、はい、
なるほど、うん、今日実はねもちろんこう初めて山口さんお会いされてますけど、
はいはい、
いろいろ作品を今手元にね、小さく見せていただいてるんですけど、
う
ん、本当はもっと大きいんですけどね。
ああそうだね、
80センチぐらいあるらしいんですけど、
う
ん、
畳1枚分ぐらいあるわけです。
はいはい、
まあ、本当にもう素晴らしい、その書という文字だけではなくて、
はい、
牧書っていう、まあ少しこうね、はい、まあまあ、いわゆるデザインというか、
うん、
アートというかそういう形も ね少しこう意識したようなもの、
は
い、
なんかね絵画のようでもありね、
不思議な。あの牧章というのはですね、墨で書く抽象画なんですけども、
う
ん
う
ん、
牧章と書いてね、
は
い、
そうです、はい、これはあの戦後に日本で生まれた書道のジャンルの一つなんです。
戦後なんですね。
戦後です、はい、
うーん、
書道っていうのはその中国からですね日本に伝わってきてるんですけども、はいはい、
うんうん、
あの牧章っていうのは日本生まれです、
うん、はい、そう、なるほど。その、まあ、例えば水墨画とかとは全く
もう違うものでね、また違うんです、はい、そうなんです。
墨で描く抽象画ということで。
なるほどね、
うん、はい、
でまあね個展をされたりね、それこそ海外に行ったりみたいなこともされてる中で、
うん、
さちょっと耳にしたのがですね、
うん、
あの福岡といえば今リッツカールトンホテルという立派なホテルがこの近くにも建ってますけど、はい、
うんうん、
あそこの知ってますか、一番高価格な 店、うん、お店じゃない、お部屋。
いやもう遠藤すぎて知りませんけど
もう運百万っていう、一泊運百万という、
そんな値段
値段に我々がもう絶対行けないとこですけど、
うんうんうん、
そこになんと小山さんのね、
はい、
翔風さん の、 あのこの牧章があの飾ってあると。
はあ
すごい。そんなでも、まあ、その言い方失礼ですけど、
うん、
例えば他にも師匠さんとかね、もう何十年もされてる中で、
うん、
まあ、40で初めてこう本格的にやり始めた、まあ、10年選手の小山さんがね、
わかります、
うんうん、
ちょっとそこに行くまでの10年間ちょっと何が起きたのか、
そうなの
知りたいわけ
知りたい、
まあ、その弟子入りされてやっていくじゃないですか、
はいはいはい、
でそのそこのリッツカールトまでそんなの何年何年もないわけでしょ。
そうですね、
まあ言うて10年だし、
10年というか2年前に
そうかそうか、
はい、オープンしたので、
なら8年ぐらい、
8年ぐらい、8年ですね。
そんななんかすごいギュイーンっていくわけ。
いかないです、いかないです
なんでそこまでたどり着いたのか、
いきなりあの師匠についてやって、うわすごいお前天才だみたいな感じだったのか、ダメだなっていうところが始まったのか、あの
ダメだなから始まりますよ、
から始まって、はい、そうですリッツカールトンまで8年で、
そうです
、すごい、
はい、何が起きたん
ですか、
何が起きたんです、そう、あのそうです、ショー初めてですね、私、うん、2年後に初夏ですって言い始めたんですよ。
おほほ、はい、それも師匠からもどうも言っていいぞって言われたんですか。
いやもう勝手に言い始めました。
勝手に言い始めた、
はい、私初夏になりますって言って
自分で宣言して
そうです、うん、でもその日からも私は初夏ですって言い始めました。
はあ。いやほんでほんで、その時まだ自分の絵には納得感あまりなかったんですか、それともお結構いけてんなっていう。
いやいやまだ全然ですよ、2年程度でどうにかなるような道じゃない、
うん、もうそうだよね。そんなったら俺もやろうかなって気持ちになっちゃう。
いやもう全然ですよ、うん、なのに初夏ですって言い始めた、うん、そうなんです。でもそこからもう書で生きていく、書で食べていくって決めまして、本当これ持論ですよ、
はい、
あのその人の道っていうのが多分あるんですよ、
うんうん、
でその道の扉が開く条件が3つあるって私思ってます、うん、ほ
うほう、ちょっとなるほど、いいぞこれ、うんうん、それでそれで3つ
で、1つが情熱です。
はい、
情熱、
はい、な
るほど、うん、2つ目が素質です。
素質、
素質、
うん、で3つ目が環境です。
環境、
はい、
情熱、素質、環境、
そうです、そうです、うん、でそのなんで思ったかっていうと、その時私本当に書が面白くて、
うん、
あのずっと練習してたんですよ、
はい、
でも時間があればずっとそれをやりたいと思って、うんうん、でもあのデザインのお仕事もしてるので、まあ、なかなかそんな時間も取れないんですよね、うん、それでもずっと古典の練習ってです、基礎練習ずっとしてたんですよ。でも全然下手くそなんですけども、それでもずっとその師匠の字に近づきたくて、素晴らしい字を書きたくてずっとやってたんで、もう好きで好きでもう書いて書いて楽しかったんです、
うん、
でデザイナーなのに街を歩くと、そのデザインとか新しいポスターとかに目が行くではなく、看板の書き文字とかに目が行くんです。
なるほど。
自分の全神経がこういい文字、いい書き文字にこう、うん、二度見するような感、全神経がそうなってる、
うんうん、
でこれがまず私の情熱です、うんうんうん、ずっと時間がある限り書いていたいと思う、そんな情熱を40過ぎて持てるものに出会うって
なるほど
すごいことだなと思った、
うんうんうん、
でそれが一つ目で、二つ目が、あのその時初めて東京の、コンペに出したんですよ、
うんうん、
だから初で出して奨励賞をいただいたんです、
はい、
でそれでおっと思って、でまあ、教室の中でも、まあ、並み居る先輩たちの中でも、あの順調にこう10級からスタートしまして、
なるほど、
はい、9級8級7級でもう少しずつ少しずつこう上がってきているんですよ、
うん、
でそういった背景もあって、うん、少しだけその才能というようなものを、素質のようなものをがあるんじゃないかなと、少し認められたんじゃないかなというような、そんな勘違いをちょっとその時にしてしまった、
うん、
でこれが2つ目の
2つ目、
はい、素質です、
うん、
そして3つ目が環境なんですけども、うん、この時ずっとグラフィックデザインのお仕事をレギュラーでやってたんですけど、うん、レギュラーで毎月安定的にあったお仕事が突然終わったんですよ、
うん、
で、あ、終わってしまった、どうしよう、収入だいぶ減るなみたいな、うん、どうしようかなって思ってた矢先に、あのって思ったんですけども、でも、あ、書を書く時間ができるわって思ってしまったんですよ。
なるほど
暇になったので、
ポジティブだ
そうそうそう、あ、それはそれでいいかもって思ってたんです。でそんな時に、個展をしないかっていうお話がやってきたんです、はい、半年後にその新店長のギャラリー風さん の、
はい、
2階の場所が空いたので、うんうん、やりませんかっていう話が来て、うん、ではやります。そうするともう作品を作るしかないわけですよ。
なるほど。
でそうするとこう仕事がなくなって時間ができた、
うん、
そして書く目的ができた、
うん、
あら、なんだか書くしかない環境がどんどん揃ってきた
なるほど、う
ん
う
ん、そんなことが起こりまして、
うんうん、
あらっと思って、これはお前書をやれって言われてるんじゃないかと
なるほど、ね、
思ってしまったわけ
です、うんうん、なるほど。とはいえだってリッツカールトがオープンした時にね、うん、絵が入っていくって、うん、そんな簡単なもんじゃないと思うんですけど。
簡単じゃ、だって並みいる先輩たちの中でね。
そうですそうです。そうです。
それなんか向こうからお声掛けがあったとかいうことじゃないんですか。
いや違います。あれは、うん、あの自分から取りに行ったんです。
どうやって
まああれはもうずっとそのうちの師匠はですね、世界中を回って 本当にあの文化交流をずっとされてこられてる方なんです。でその背中を私見てきたので、うん、世界に行くのが当たり前だと思ってしまったんです。またこれもよくわからない勘違いなんですけど、え、行くのは当たり前でしょと思ったら、どうもそのナミール先輩たちみんなそうは思ってなくて、うん、世界に行くって言ってるのは私だけなんで、うん、あ、これ変なやつなんだって自分でも思ってるんですけど、うん、でも私はそう思ったんです、うん、だから世界に行くのは当たり前だと思っているので、まあ、だからどんどんあちこちの、まあ、世界の展示会だったりも参加したりして、はいはい、作品の発表をしてきたんですね、うん、でそんな中でですよ、福岡にあのリッツカールトンがやってくる、そう、世界のリッツカールトン、うん、世界のホスピタリティホテルがやってくるっていう新聞で読みまして、うん、うわーっと思って、これはーと思って、
うん、
これは絶対はい、ここに私の作品が飾られたい、
すごい、
うん、すごい、
いや飾られたい、いや飾られる、いや絶対ここに作品が飾られるんだって私が決めたんです。
すごすぎる。
まあ決めるまではできるけれどもですね、うんうん、まあそっから先はね
これね勝手に決めた、本当に勝手に決めた、何にもないんですよ、うん、何のつても
その時に何かつてがあったわけじゃない
ないです、うん、一切ないです何をし始めたかというと、
う
ん、言いふらし始めました、周りに、
うん、
私あのリッツ今度できますよね、うん、あそこに作品を飾られたいんです、企画書持って提案しに行こうと思うんですが、どなたか関係者の方ご存知ないですかっていろんな人に言い始めた、会う人会う人に言い始めたんですよ、
うん、
もう私企画書持って行くんで、本当どんな末端の方でも構いませんって、もうほんのちょっと関わってる方でも構いません、どうにか、うん、なんか関わってる方いらっしゃいませんかねいらっしゃったらぜひ私に教えてください、声かけてくださいって言ったら、その中でお一人、じゃあその企画書を僕のところに持っておいでって言ってくれた方がいらっしゃった、
うん、
えって言ったら、
うん、
実はあの積水ハウスさんがですね、うん、あの建ててるんですよ、
はいはい、
その積水ハウスさんの担あのリッツ担当の最高責任者とお仕事をしてらっしゃる方だったんです、
うん、なるほど、
うん、
なんでその方がその企画書を僕がその積水の責任者の人に持ってってあげるよ、
うん、
ただ自分は何も別に力があるわけじゃないから持っていくだけだよって、それ以外は何もできないよって、いやもう構いません、もう本当ありがとうございますって言って、でそこから大急ぎで企画書を作りまして、
うん、
でも企画書っても言ってもそのこの作品飾りませんかとかっていう作品もないわけですよ、
うん、
あるのはただ飾られたい、ここに私の作品いかがですかっていう情熱だけです。福岡のこの福岡がこの先世界に向けて発展していく第一歩であろうこの代表的なリッツに福岡への恩返しとして作品を飾られたい、この作品で福岡のことを伝えていきたい、福岡の人の情熱を伝えていきたい、
うん、
来た人にも、作品によって癒されたりエネルギーを受け止めてほしいっていう、もうそういう情熱だけを企画書に落とし込んで、
うん、
しかもあのリッツは外資系なんで英文もいるので、
うん、
そこに英訳もつけて、
うん、
今までの作品をボコボコも、そんな企画書を和紙に印刷して作って、
うんうんうん、なるほど、
で提案したんです、
うん、
で分かった持っていくねって言って持ってってくれたんです。でその3ヶ月後にダメだったってご連絡があったんです、
うんうんうんうん、
やっぱりそんな1階の個人の人が入れないと、
うん、
でも全部決まってるから、
うんうんうん、
そりゃそうだと思ってありがとうございます。そっからですね、何ヶ月後かな、3月に断られて7月に連絡があったんです、
うん、
で7月に、その東京のインテリア会社の何々ですと、でその積水のどなた誰々さんからのご紹介で小山さん先生にあの作品を書いていただけないかというご相談でしたって
言
って、ほう、来たこれと、
来たんですね
情熱が溢れてますよ。
なんかもうでもこう伝えたいものがものすごくあるんですけどね、その、
ね、
まあ、絵を見ても本当にこう力強いし、うんうん、あの今のお言葉と、今目の前の絵がこうラップした時にやっぱりすごい
感じるものは
感じるものがあるんですけど、本当、はい、何をお伝えしたいって思いがあられるんです。
それはもう一貫して全部そうなんですけど、うん、どの作品も文字も牧章も全部そうなんですけど、教室もそうなんですけども、はい、生きようっていうエネルギーを伝えたいと思ってます。
生きようというエネルギー、
うん、そうです。
うーん、
みんな自分になりたいんですよ、
うん、
みんな自分として自分の人生を生きていきたい、
はいはい、
それをこう他人軸で 生きざるを得ない人がすごく多分多くて、
確かにね、
自分自身を見失ってたりとか、うん、大切な人を大切にできなかったりとか、
うんうんうん、
すごく辛い、生きづらい、こんなに豊かな国のはずなのに、うん、すごくみんなが生きづらさを感じていると思うんです、うん、でも書って自己表現なんです、
うん、
自分で生きようっていう、その、まあ、私の自己表現はもう生きようっていうエネルギーなんです。
なるほどね。
どんなに辛いことがあっても、どんな状況でも絶対に生きようって、うん、絶対に命を全部使って死ぬ直前まで生き抜こうっていう思いをいつも持っていて、自分自身がそんな風に生きていきたいっていうのはもちろんあるけども、それをみんなも、みんなもそんな風に一人一人が自分の人生をそんな風に生きれたら絶対後悔しないし、生きててよかったって、死ぬ瞬間も満足してきっと生きることができると思うんですよ。
素敵な話、
素敵です。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
はい、ということでですね、ここからは、
はい、
若葉の目のコーナーですが、
はい、
今のね小山翔風さんとのトークの中で出てきたいろんなね、うん、キーワードについて、あえて初心者、うん、まあ、イコール若葉の目線からあの質問を投げかけていただくということで、今日の若葉の目はまさに若葉さん、ラブ FM の竹熊さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとお話の中とちょっと違うかもしれないんですけど、ちょっと事前にあのホームページとかを拝見させてもらった時に、作品展のお名前がすごくかあの変わってるというか、いや
タイトルですね、
タイトルですね、はいはいはい、がすごく素敵だなと思っていて、で一番気になったがその半径5キロ圏内っていうあの作品展のタイトルにされてたのがすごい気になったんですけども、はい、どういう、
ね、
はい、ところから来たのかなと思って
はい、はい、ありがとうございます。去年の10月に、
はいはい、
アジア美術館でやった個展のタイトルがですね、うん、半径5キロ圏内というですね、人が多分生活してる中で大切にできる範囲って多分そのくらいなんですよ、
うん、
自分の1週間1日1週間を1ヶ月を見た時にそんなに遠くの人と会ってないんですきっと、うんうん、会ってる人って多分半径5キロ圏内だったり、うん、いつも行くエリアの人たちだったりするんですよね。でそういう人たちと出会う、そういうお店とか日常の生活の中で日々があって、でそれが何より多分大切で、それが積み重なっていくことで自分のコミュニティだったり大切なものってどんどん広がりを、でいくのかなっていうふうに思うんですね、
うん、
でその足元を大切にすることでそれが大きく大きく広がっていって、それこそ地球一つ宇宙一つにつながっていくような、最初のスタートって、そして何より大切なものって、はい、自分のすぐそばの人こと物全てかなっていうふうに思ってですね、はい、そこからスタートして、そして世界に行きたいなっていうその第一弾だったので、それも含めて半径5キロ圏内っていうタイトルに、はい、なったんです。
なるほど、
はい、ちょっとさ質問したくなってきたまた
どうぞ質問
してください。だいぶ街づくりっぽい、はい、
そうなんです、街
づくりの世界ではね、小学校区ぐらいだってよく言うんですけどね、うんうん、都市計画の世界では、
はい、
あの小やっておられる方がですよ、なんでその半径5キロっていうところに行き着くのかがちょっと分からないというか、教えていただきたいです。
ノーベル文学賞を受賞されたあの和夫石黒さんもおっしゃってるんですよ、
はい、
本当あのインテリ系の人たちとかで実は世界を飛び回って、あのロンドンとか東京パリとかって言ってる、うん、国際的に飛び回って、活動してるって思われがちなんですけども、うん、でも実はどこに行っても自分と似たような人たちとしか会ってないんですっていうふうに、その和夫石黒さんもおっしゃってるんですよ、
うんう
ん、でこれはでもあの最近読んだ記事なんで、あのあそうそうって私は逆に思ったんですけども、うん、本当に会ってる人っていつも会う人だったりするわけですよ。
なるほどね、
はい、でそういう隣の人がその隣の人とつなげてくれるんですよね、
うん、
きっと、
うんうん、
隣の人を飛び越してもっと遠くの何十キロも先の人とつながることなんか多分ないんですよ、
うんうん、
絶対に隣の人、その隣の人、その隣の人って言って何十キロ先の人とつながるんですよ、
うんうんうん、
だコミュニティで絶対自分のまず真横の人から、そこから始まるんだと思うんですよ。
なるほどね、うんうんうん、リッツカールトの話もそうだったもんね。
そういうことだ、
気づいちゃったっていうね。
なるほど、なるほど、うんうんうん、 でやっぱそこを大切にしないとその先にはいかないし、自分の10キロ先の人にはその人のまた半径5キロがあって、やっぱりその半径5キロと半径5キロがずっと重なることでその半径5キロがどんどん大きくなっていくはずなんですよ。
なるほどね、
だから一番大切、そしてその人たちがいつだって自分を支えてくれるし、自分が力になることもできるし、な逆に言えば人の力ってそのくらいなんですよきっと、多くは拾えないんです。
なるほど、
全部いっぱい持つことはできない、手の中に入るものしかきっと救えないんですけど、でもこれを大切にしていればみんなの両手に持ったものを合わせたらすごく大きな宝を大切に持ってるっていうところにつながっていくので、だから半径5キロ、まず自分の日々、自分の家族、自分の友人、まず周りの人から大切にして、日々を大切に生きてったらそれがきっと大きくなっていくよっていうですね。
はい、あのまあまあ、あの手元にあるこの、ね、作品もこれは結構ちょっと数年前の作品らしいんです、これはもうエネルギッシュなこう生きる、でも実はさっきのねその半径5キロ圏内の作品は少しこう、作風がなんていうのかな、ちょ落ち着いてるって言ったらあれだけど、やっぱそういうふうにこうその都度その都度、まあ、テーマに沿って生きるというものをこう表現する、生きようってことを表現されてるっていうところなのかなと、まあ僕なりの解釈ですけど、
ありがとうございます。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。来週はもっちラボ代表の坂本ゆりえさんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひチェックしてください。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末を。まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く、JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。